九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は鎮守館窯15代鎮守館、薩摩焼の里美山で420年にもわたり技術を継承してきた名門窯の15代、卓越した技を持つ職人を束ねるプロデューサーでありながら、自らも一陶工として茶道具を中心とした様々な作品を生み出す15代鎮守館さんのその技、鎮守館窯の技の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
この薩摩焼の里美山でどのような作品を作っていかれようというふうに思ってらっしゃるんでしょうか。
ここはあの400年以上の伝統のある焼き物作りの里ですので、多くの先人たちがさまざまな技術を考えてはチャレンジを繰り返してきたところなんですね。で、まあ、その結果いくつもの技術が今も薩摩焼の伝統的な技法として残ってます。それはやっぱりきちんと守っていきたい、その責任があると思いますね。その上でやはりあの現代に生きる自分たちとしてのまた新しいイノベーションというか革新をやってみたいなとは思いますね。でもそれを表す場合に用いる技術あるいは技法というのは全て薩摩固有の技術を組み合わせていきたいとは思いますね。
先ほど工房を見学させていただいたんですけれども、本当にそれぞれが技を持った人たちがいろんなものを作っておられますね。
まずものを作る前にものを作る人を作んなきゃいけないっていう大きいテーマがありますね。これは実は簡単なようで一番難しい話なんですね。で、間違った形でものを覚えてしまうとその後いろんな何を作ってもずれてきてしまうことがあるので、基本の部分をやっぱりかなり僕もしつこく教えます。その上でそれぞれの特性みたいなものを見て、この人にはこういう仕事をさせた方が一番いいんじゃないかっていうことも決めていくんですね。
物を作る前に物を作る人を作るっていうことなんですね。
だからまあ言ってみれば彼らが僕の作品なんですよね。
田原さん、物を作る職人さんが自らの作品ですか。
そうなんです。今鎮守館窯にはろくろ師、絵付け師、透かし彫り師など本当それぞれを専門とする多くの職人さんたちが働いていて、ですから15代は一人の陶工であると同時にその人たちをこうまとめて、なんていうんですかね、このオーケストラの指揮者っていうかな、なんかそういう存在のように見えましたね。
でも指揮者でありながらもその一陶工としてなんていうソリストというか、どんな作品を今作ってらっしゃるんですか。
今はね、あの茶道具が多いそうなんですけれども、私その15代が茶碗をろくろで弾いているという貴重な現場にもお邪魔してきました。
今私はあの鎮守館さんがろくろを弾いている現場にお邪魔しています。もうなんか魔法のように器の形が土から見えてきましたね。これは茶道具ですか。
そうですね、はい、お茶碗を作ろうとしています。
こういうふうにろくろを引いてる時って何か頭の中で考えてることってあるんですか。
考えてないですね。
無心。
よく野球の中継とか聞いてて、
ああそうですか、
終わった後で、ええ、でどっちが勝ったんだっけっていうくらいですから。
今ここにあの透かし彫りの技法で作られた香炉があるんですけれども、工房でやはり非常に正確なこういう技巧を凝らしたものが作られていて、もう本当に驚いたんですけれども、そういったものと15代がお茶の道具としてのお茶碗を作られる時っていうのはやはり少し感覚は違い
ますね。そうですね、こういう香炉もそうなんですけども、これは全て再現性を持った仕事ですね。これとほぼ同じものをくださいと言えばそれは可能なわけです。ところがお茶の世界っていうとそことちょっとずれてくるんですよね。白のお茶碗にしても黒のお茶碗でできるだけやっぱり同じものにならないようにしなきゃいけない、それ一つがもう主人公になるっていう感じですかね。そんな中でやっぱりあの薩摩らしさみたいなものはちゃんと持たせていきたいし、 でも同時に職人さんがきちっと同寸同形で作っていくものとは違うものでなきゃいけないし、なかなか焼いてみないと分かんないところはありますね、お茶道具は。で昔の人たちってやっぱり非常に手だれだなと思うのは、考え抜いてるんですよね、あんなしてて
偶然のように見えながらっていうことですか、
本当に究極の作為なんですよね。でもそれを無作為に見せる、そういうなんかねもう腹黒さというかどうだうまいだろうじゃないんですよ。これすごいね、やっぱり釜の力だね、火の力だねってみんな言ってるけど本当はそうじゃなくて、
実は人の力である
しめしめと思ってる。
面白いですね、その一つのお茶碗を前に、じゃあそれを作った人と会話ができるというか見えるわけですね。
そうですね、うちにですね古い文書が1万枚以上残ってるんですね。でそれを少しずつ読んでいくとですね、やっぱり過去との交信になるわけですよ。まあ僕らにとってみたら未来って未知ですよね、でも実は過去も未知なんですよね。
それはそうですよね、
例えば登り釜っていう釜があって、焼いたことがない陶工にしてみたら、登り釜は未経験ですから、古い釜だけど未知の釜なんですよ。だから過去も未知、未来も未知なんですね、でも過去は学ぶことができる。だからその古い文書を見ながら先人たちがいろいろなことをやってることが分かるとですね、本当にすごい身近に感じる。
同じように土と人を格闘してきたわけですからね、
でも圧倒的に僕たちよりも計画的ですね。
じゃあもう本当にいろんなことを分かってやってるっていうことが、その文書からも伝わってくるんですね、
下図をきちっと書いて、その下図の中には釉薬の垂れ具合まで書いてある。
垂れ具合までですか
だからまあ本当に無作為に見える作為なんですよね。
田原さん、昔の人は釉薬の垂れ具合まで計算してたなんてすごい話ですよね。
ですね。で、あの鎮守閑釜には400年以上にわたる薩摩焼の窯元としての歴史を紹介する鎮家伝製品収蔵庫っていうのがあるんですけれども、15代もそこで昔の資料いろいろ紐解いておられるみたいです。で、自分自身もこの作為を無作為に見せることができるように腹黒くなりたいなんておっしゃってましたよ。
まあなんと、
それからその茶道具をはじめとする陶器の楽しみ方、これもあのちょっと興味深いですよね。
はい、私あの松葉の模様のお茶碗でお茶をいただきましたけれど、はいはい、あの松の模様もすごく素敵ですね。
ありがとうございます。金松なんですけども、あれは純金を30回ぐらい重ねてする森金という技法なんですよ。もう純金だけで持ってあるんですね。あれはもう秘中の火で、うちの工房の職人さんでも2人ぐらいしか技術を知らない、一番ベテランの人が一人には伝えたんですね。
そうやって技術やっぱり継承していかないといけないということですね。
そのレベルに達したなと思った時に技を伝えるっていうか、
そういうふうに受け継がれてるんですね。
だからあれはもうそうやってこうずっと純金を重ねて塗ってるので、指で触られたらその金の盛り上がりがきりと分かったと思います
し、なんかこう本当に手で触れながらも楽しめるっていう、もちろん見た目も豪華っていうこともありますし、
あれがですね長く使っていくと、だんだんだんだん茶を吸ってお茶碗が味が出てくるんですよ。で金っていうのはご承知の通り何にも影響を受けませんので、給食は変わらないわけですよね。ものすごくですね素晴らしいコンビネーションになってくるんですよ。だからまあその器をどうやって育てていくのかっていうのはその人の育て方なんですよね。
ガラスケースで飾っとくより使った方がいいってことですね。
お茶碗は使った方がいいですね。今はこういう時代なのでもう季節を問わない、松なんてのは松に古今の色なしっていうぐらいで、一年中緑ですから、時はぎですから、でああいうものはもういつも置いといて毎日お茶立てて飲んでるうちに少しずつ少しずつ人間として年取っていくんですよ。綺麗に年取っていくんです。
その時間も含めて楽しめる、
ね、それが陶器の楽しみ方ですね。これなかなか日本人的ですよね。
田原さん、使うことで器を育てるっていう感覚素敵ですね。
そうですね、私がのお茶を飲ませていただいたお茶碗はやっぱちょっと手が震えるぐらい の, あの高価なものだったんですけれども、お土産売り場で鎮守閑さんが監修をされた、あのお母様のために作ったあのトースト皿の同じ形のものがね、売ってたんで、私そこでちょっと2枚ばかり買ってきて、で今なるべくケチケチせず使うように、楽しんでいると、
っぱりその器に あの時子供の好きな料理乗せたなとか、あの日々の暮らしの中でこう目に触れる中であのやっぱ形の美しさとかすごく感じられるのでね、やっぱ器って本当使うっていうのが大事だなっていうことをあの改めて感じています。でやっぱりこう鎮守館さんってこう一人の表現者であると同時に多くの人をこう束ねてまとめていく手腕っていうんですかね、そういうことも今回すごく印象に残りましたね。
例えば僕がいろんなプランを出しますよね、次はこういうものをやろうと思うっていうと、じゃあどうやったらそれが達成できるのかっていうことを瞬時にやっぱりみんな考えるわけですよ。できない理由って言わせませんから、できない理由が分かってるんだったらそれをクリアすればできるってことなので、そういう部分ではもう一切妥協しないで目標としてることのそのもっと向こう側までやっぱり意識しながら仕事していくっていうことは大切だと思いますね。